みんな走ってる？毎度健太郎です。ランラブデイリー、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングなんかをベラベラと喋っております。本編と合わせてぜひぜひ聞いてください。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日は1月23日の月曜日、1,2,3 の日ですね。はい、せやからなんやねんと、言うと思いますけども、まあ新しい週間また始まりましたよ。いやー、今日も寒いんですよね、ドイツ。さてさて、ちょっと週末、はい、やったトレーニングから喋ろうかなと思うんですけれども、まあこの間木曜日に配信したと思うので、まあ、金曜日ですね。金曜日は別に休みじゃなくて、在宅勤務やったんですけども、まあ、朝とりあえず、ジム行って、で、20日ですね、金曜日。はい。まあ、寒かったんと、天気もあれやったんで、とりあえずジム行って、45分ぐらいかな。トレミで、傾斜 12% から 15% で、45分、走りました。はい。まずは上り練習ですね。で、これで何本登ったのか。650メートルです。はい。まあ、効率いいよね。まあ、こんな、なんやろ、トレミやから行けるんであって、普通の実際の道やと、こんな簡単には行けないですけども。まあ、なんですか、まあ、登りはいろいろな、アプローチっていうのかな。うん、で、まあ、僕自身登りが弱いんで、5月の、100マイル、トレイル100マイル、UTMB アルザスに向けて、まあ、登りを鍛えたいなと思ってやってます。ほんでから、一遍家帰って、息子を家に送ってからです。あ、家ちゃんは、学校送ってからですね。そのまんま車で、今度はいつもの森の、方行きまして、でそこの、まあ、森の横にね、いつもいるんですけど、1キロの、まあ、1キロもうちょっとあるねんけど、まあ、僕はそこの、1点何キロの中の1キロ使って、坂道インターバルやってます。これはまあ、マフェトンで、紹介されている、まあ、ダウンヒルインターバルっていう、上りは、まあ、そんな頑張らずに、下りを頑張ると。ただ頑張んねんけど、まあ、下りやから力抜いて、なんですか、傾斜を利用して力を抜いた状態で、まあ、スピードを出すっていう。なので心拍そんな上がんないですよね。心拍が140ぐらい。それ以上上げない。で、だいたいキロ、3分50から4分10ぐらいの間になるように、下るというのをやってます。これを、10本、10セットですね。なので、往復なので20キロやりました。寒かった、この日も。まあね、でもやっとがんと、なかなかトレミだけでは強くなれないんで、はい。まあ、早い、動きに慣れるっていうトレーニングと、まあ、プラス、あれですね、まあ、実際に登るので、この日も450メートルぐらいかな、アップしてます。だいたい、そうですね、傾斜 5%、うん、シャドウ 5% ぐらいなんで、まあ、1本で、50メートルぐらいは上がっているはずですから、まあ、これあれですね、カロスの、ベスト2は、コード系がないからあれですけど、まあ、多分もうちょっと上がってんちゃうかなと思うんですけどね。まあ、まあ、450から500ぐらいは上がったんちゃうかなと思います。まあ、そんなこんなで金曜日は、トレミで朝やって、登って、で、実際の坂でも登って、下ってやって、まあ、いじめました。で、在宅勤務ですね。うん、いやー、 追い込んだ。でね、カロスの、なんか最近見てるあの、何ですか、体力表示みたいな、あなたの残り体力みたいな、見ると、なんと 0% になってたんで、で、実際体はそんな疲れてないんですけど、まあでもあの、この1月入ってから、階段トレーニングとか、坂道ドリルとか、あとはあの、まあ、息子を送ってから、職場、仕事行く前に、20分か30分ぐらいは、ヒートとか、取り入れ出したんで、まあ、いろんなこう、なんていうかな、あの、方面からの疲れが溜まってて、まあ、今まではなかった筋肉痛みたいなのもあって、ちょっともう、休もうかな、ということで、まあ、在宅勤務しながらマッサージガンで、リカバリーしたりとかですね、寝るときは、ちょっとあの、クッションを足元に置いて、足上げて寝るとか、ちょっとあがいてるんですけども、で、土曜日はもう、何もせず、走らんと、休息しましたね。そうですね。土曜日ね、息子と、サッカー、ね、フォルツナ・ドゥッセルドルフってあの、田中碧選手が所属してる、プロサッカーチーム、まあ、ドイツ2部なんですけど、の練習があるっていうことで、車で、スタジアムの横の練習場行ったんですけど、いや、行って探せど、10時開始やのに、10時前についてずっと探しててんけど、誰も選手出てこんくて、で結局11時ぐらいまでうろちょろしても帰ったんですけどね。で近くに体育館みたいなのがあって、体育館ってかアリーナかな、大きい。で、そこで、高校生とか大学生やと思うんですけど、陸上の、まあ、多分フォルトナのチームが、陸上の、まあね、こっちってスポーツクラブやから、サッカーだけじゃなくて、バスケもやってりゃ、テニスもやってりゃ、まあ、いろんな総合スポーツクラブなので、それの多分陸上のクラブが練習してて、で、受付のおっちゃんに、ドイツ語しか通じなかったんで、一生懸命片言で、フォルトナの練習どこって聞いたら、そこでやってるやろみたいな。いや、やってないんけど何時からって知らんわ言われて、そやんなって、おっちゃんの仕事は受付ですからね。はい。そんな日本みたいに親切に、よし、聞いたろうとか、そんな言ってくれるわけもなく。はい。で、家帰って、フォルトナって日本人選手3人おんのかな ?4 人おんのかな、なので、日本人の広報の方がツイッターとかもやってるんですよね。広報というか営業広報かな。うちの息子が日本人学校で、その、見学ツアーとかも、してもらったりしてて、で、多分その人だと思うんですけど、ツイッターで情報発信されてるんで、いや、今日練習見に行ったんですけど、やってなかったですね、みたいな、コメントで書いたら、速攻返事くれて、今日は、昨日練習試合で勝ったんと、体調不良者が多いので、今日は急遽ジムでのトレーニングに切り替えましたって。あ、そっかって。それはしゃあないですよね、みたいな感じで。まあね、ジムでのトレーニング見たってしゃあないし、うん。まあまた今度行きます、みたいな感じで、書いていたんですけど、ちょっとね、息子と二人でこう、せっかく行ったのに朝から残念でした。まあ、そんな土曜日ですね。で、日曜日ですが、日曜日は、ちょっと午後からお客さんが、はい、ドイツ人の同僚が遊びに来てくれるってことやったんで、まあ、あんまりね、森とか行って、帰るの遅なると掃除とかできへんので、もう、チャット起きて、あれですね、ちゃちゃっとこう、ライン川走りに行きました。で、6時半から9時半まで、ライン川で3時間走ですね。32キロ走りました。まあ、日曜日は、そうですね、そんなもん飛ばすとかいうよりは、ポッドキャスト聞きながら、キロ5分、15から20ぐらいかな。で、まあ、心拍130から35の間ぐらいで、まあ、ジョグ、 程度ですね。で、走ってきました。ただね、ほんまに寒くて、風は冷たいし、もうね、誰も走ってませんでしたね、昨日の朝も。ようやく人とすれ違い出したのが8時過ぎてからかな。犬の散歩の、散歩してはる人とかとやっと会い出して、それまで真っ暗の中、ライトつけて、時々羊とか馬が、ね、あの牧場にいるんで、それぐらいしか、なんか生命を感じないっていうか、休みやから自転車乗ってる人もいないし、普段やったら自転車通勤の人とすれ違ったりするんですけど、そんなんもなく、寒いからロードバイクも練習してる人おらず、ロードバイク9時ぐらいからかな、すれ違いだした。まあまあ、もう独り占めですよ。ラインが河川敷を。家から、ちょうど、ね、ランニングコースというか、まあなんか、河川敷の、まあランニングとか、自転車とか、走れる用のコースがあんねんけど、それが途切れるところまで、で、ちょうど16キロぐらいなんですよね。で、往復で30キロ走ってきました。で、もうそこで帰ればいいのに、ちょっとだけと思って、またこの間の階段行きまして、で、階段で、一段飛ばし、桃上げ、でから、両足ジャンプ、で、片足ジャンプ、ケンケン、片足ケンケンかな、ケンケン、でから、二段飛ばしを、それ一セットで三セットですね、階段トレーニングして、まあ、ええやろと、帰りましたね。はい。まあ、そんな週末でした。ついでに今日ですけども、今日は、何時やろう ?3 時50分くらいかな。なんか4時に目覚ましセットしててんけど、10分くらい前に起きて、で、まあ、ね、息子の弁当の米炊いたり、BC エクササイズして、まあ、いつものルーティーンをやってですね。で、走りに来ました。で、今朝は MAF 走で20キロですね。1時間43分。はい。今日結構スピード出たかな。5分10秒ぐらいでいけたんちゃうかな。そうですね。5分7秒ですね、アベレージ。はい。まあ、なんやろ。別にペースっていうよりは、心拍が140以上ならないように抑えて走ってるんで、まあ、MF なんでね。まあ、それで、今日は5分7ぐらい行ったんで、結構いい感じで走れたな。ただ、今日も寒かったですね。はい。なんやろ。気温は大して、今日は1度ぐらいかも。なんやけど、すごい、風が、空気が冷たくて、気温よりもさらに冷える気がするんですよね。はい。で、息子を送りまして、で、そのまままたジム行って、ジムで、バランストレーニング12分。で、プライオメトリクス10分。で、ヒットトレーニング10分。と体をいじめで、出勤で今昼休みとそんなところです。まあ、今日は恒例の月曜日断食デーなのでバターコーヒーと、あとはまあだから水分ですね、普通のコーヒーあと水であとプロテインに、さっき何言ったっけプロテインにヨーグルトと、今日はリンゴですね、入れてスムージーにして、はい。この間もちょっと言いましたけど、スピルリナー、もうですわ、もう、入れた。また、すごい緑になって、はい。もうすごい、毒々しいスムージーを飲んで、今日は固形物食べずに、一応休める日ということで、やってます。まあ、トレーニングそんな感じですね。はい。で、今日は、断食デーということで。まあ、あんまり、あれなんですけど、昨日はね、結構、 食べたんですよ。では、うちの同僚が遊びに来てくれたんで、お好み焼きが好きや、言うから、お好み焼きやろうか、言うことで、やったんですけど、うちの嫁はんと息子と、それから来てくれた同僚は、嫁はんが作った普通のお好み焼きを、豚玉を、食べたんですけど、僕はさすがにね、ケトンやってるんで、ちょっと小麦粉の代わりに、ピープロテインって言って、ピーってエンドウ豆ですね。エンドウ豆のプロテインで、なんやろ、フレーバーなしのやつがあって、間違って買ったんですよ。フレーバーありやとうまかったのに、なしにしたからもうただのなんか、豆の粉みたいなプロテインなんですけど、これがちょうどこういう料理の時に良くて、昨日は小麦粉の代わりにこの、豆の粉、ピープロテインを、2回分かな。1スクープ、2スクープ入れて、で、そこに、卵1個割って、で、豆乳ちょっと、あとは水で、ちょっとこう、結構水入れましたね。そうじゃないとすぐダマになる。ダマってかもう固まるんで、はい。トロトロに、シャバシャバか、シャバシャバになるまで水入れて。で、そこに、あとはもう、刻んだキャベツを掘り込んで、で、お好みの種みたいに作って、あとはフライパンで焼くだけ。で、あれですね、薄く伸ばして、その上に豚肉と、チーズ乗っけて、で、ちょっと中まで火通るようにちょっと蓋して、火通して、それから蓋取って、で、ちょっと裏焦げるまでひっくり返せないんで、ちょっと焦げがつくまで、結構焼いて、で、ひっくり返して、また蓋して蒸し焼きという感じで、やりました。まあもうね、味は、豆、ピープロテイン、エンドウ豆の、粉なんで、ちょっと普通のお好みよりはちょっと豆っぽい味がするんですけど、豆ってか豆腐っぽい感じかな。うん。まあでもうまいですよ。ただちょっとすぐにホロホロになるんで、なんていうの、こう、うん、小麦粉ほど固まらへんから、すぐに中がこう、なんて言ったらいいかな。まあ、ばらけるみたいな、そんな感じなんですけども、はい。うまかったです。ソースかけて、マヨネーズかけりゃもう一緒ですよね。はい。では、ソースが甘いんで、ちょっとソースの代わりに醤油にしたりとか、やったんですけど、まあ、これおすすめです。これだと完全にケトンなんで、ソース以外は。うん。だって小麦粉はね、炭水化物ですけど、小麦粉やめて、その代わりに全部、プロテインにしてるんで、言うたらタンパク質の塊に置き換えてるから、すごい、おすすめです。そんな感じで、お腹いっぱい食べて。ただその後、ちょっとこう、ね、ビールも飲んだりしたんで、全然ケトンではなかったんですけど、それでお好み食ってたらやばいんで、昨日は、はい、そういう感じで、お好み焼きをちょっと工夫して、食いました。そんな週末で楽しかったですね。はい。今日は週末にどんなことしたかっていう話やったんですけれども、皆さんはいかがお過ごしだったでしょうか。よかったら、概要欄の方から、Google フォームの方にコメント、もしくは Twitter でハッシュタグ、ランラボケンタロウをつけて、ツイートしてください。はい。そういえば今あれですね、100 miles, 100 times, 100のトモさんが、香港フォートレイル出てはるとこですけど、もうゴールしたのかな？どうなんや？ちょっと気になりますね。今回どうなっているのか。RD ともさん。はい。あ、まだなんか、インスタが更新されてないんで、どうなったのかわかりませんが、はい。ともさん、頑張ってください。ドイツから応援してます。というわけで、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。皆さん、今週も、楽しい一週間にしましょう。ほなまた。 今回もランラボデイリーを最後まで聞いてくださりありがとうございます。最後にちょっと CM です。まあ、本編でもですね、ちょくちょく宣伝させてもらってるんですけれども、僕のあの親父とおかんがですね、大阪の駒川いうところで、まあ、あの昆布屋、関東でいうところの佃煮屋かな、はい、昆布屋を、やっておりまして、まあ、あの駒川でね、やってるということで駒川あずま屋というんですけれども、はい、まあ、この番組では、まあ、あのこの駒川あずま屋に駒川あずま屋に、まあ、スポンサードしてもろてるのではなくですね、まあ、勝手にあの息子である僕が、まあ、親には内緒で、こっそり、駒川あずま屋を応援しようということで、まあ、ちょくちょく宣伝させてもろてるんですよ。で、もしよかったら、はい、なんかあの、ご飯のお供にですね、ケトンやってる人間がご飯のお供とは何ぞやという、怒られるかもしれませんが、はい、ご飯のお供に、ぜひぜひ、駒川あずま屋の昆布、佃煮を、こたってください。よろしくお願いします。おすすめはですね、まあ、あの、看板商品3つありまして、まあ、松葉塩吹き、ね、まあ、昆布で、もう、なんていうんですかね、美味しい、塩吹き昆布をですね、松の葉のように刻んで、まあ、食べやすくしたと。もうこれはおにぎりに入れてもええし、お茶漬けにしても、さらっと食べられるのでおすすめです。僕はちなみに日本にいた時は、パスタ、ね、茹でたパスタにこの松葉塩吹きと梅干し、そして、ネギを、あえて、簡単和風パスタを作って食べてました。まあ、美味しいです。それから、大阪言うたら、まったけ昆布。はい。しののめという、まったけ昆布があるんですが、もう本当にでっかい、松茸の、佃煮がですね、入った、昆布です。昆布ですって言っても変な感じですけどね。昆布の佃煮と、まったけの佃煮が一緒になったもので、これはもう絶対満足してもらえると思うんでね。まあ、これは何やろ、大阪土産にもなるし、まあ、ご飯と一緒に食べる、もう最後の締めにね、食べてもらうのもいいですし、弁当のお供に入れてもらってもいいですし、ちょっと贅沢したい時に、はい、まったけ昆布、しののめ、ぜひ試してください。最後にですね、もう駒川あずま屋の三枚看板の、最後。ね、もう僕の一押しなんですけど、ちりめん山椒です。昆布ちゃんやんけっていうツッコミがね、来そうなんですけれども、じゃこですね。じゃこと山椒を一緒に炊いた、もので、もうめちゃくちゃうまいです。これはご飯にも合うし、そのまんま、これはちょっとケトンですね。もうそのまんまつまみにして、食べてお酒のあてにしてもらったらいいと思うので、ぜひぜひ、もうこれもおにぎりにも合うし、ご飯にも合うし、お茶漬けにも合うし、そのまま食べてもええし、山椒好きの人にはたまらないと思いますんで、ぜひ、試してください。佃煮、他にもいっぱいあるんですけれども、特にお弁当に使える、まあ、昆布が入った、ふりかけとかですね、そういうご飯のお供がいっぱいあります。それ以外にも、まあ言うたら昆布だね、だしですよね。お鍋の、ね、だしを取る用のだし昆布。まあ鍋だけちゃいますよね。汁物なんかにも。ぜひぜひ作ってもらえます。うちのだし昆布は、お寿司屋さんとか、うどん屋さん、蕎麦屋さんなんかにも、作ってもらってる、ほんまに、昆布を扱ってますんで、もし、よかったらですね、佃煮と一緒に、お買い求めいただけるとありがたいです。はい。まあ、これは、だし昆布はですね、料理以外にも、ちょっと3センチか4センチぐらいの長さに、ハサミでカットして、で、何?麦茶とか、作る用の容器に、だし昆布入れて、で、水、貼っといてもらうと昆布水ができますんで、それを冷蔵庫で保管しとくと、 もうあの料理の時にそのまま使ったり、あとはあのそれを沸かしてお茶漬けにかけたりしても美味しいし、あとはそのまま飲む朝一の、目覚めた時の水とかに飲んだりとか、まあ、普段の飲む用の水として使ってもらうと、まあ、あの昆布のミネラルたっぷりのお水なんで、お腹の、調子を整えるのにもぴったりです。はい。というわけで、長々と喋りましたけれども、駒川東江の、CM でした。はい、ぜひですね、私のささやかな親孝行にね、協力すると思って、もしよかったらご検討ください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。